で、今日はエレミア書の、43章です。これはここだけを読んでも何のことかちょっとわからないかと思いますが、42章、ずっとこれは続いているわけですね。それで前のところも少し言っておくと、ユダですね、ユダの国が神様に背き続けたために神様からの裁きを受けて、そして、その当時の世界では一番大きな支配権を持っていたシン・バビロニアですね。シンというのはずっとはるか昔に古代古バビロニアですね。古バビロニアというのがあったからです。でこの時に起こったのはシン・バビロニア王国と言ってたんですね。でその首都がバビロンですね。首都の名前です。首都がバビロンです。これは国の名前ではないんですね。この時の国の名前はシン・バビロニア王国、あるいは帝国と言ってたわけです。で、そこからですね、たくさんの軍勢が攻めてきて、その辺り一帯をですね、支配をしていたわけですね。それで、その当時の世界の最大の大国だったわけです。で、エレミアはですね、それに反抗したり、エジプトの軍勢に頼ってはいけないと。逆にですね、その裁きを甘んじて受けて、そうしてバビロンに連れて行かれるようにと。そうすると、その国の指導者たちは、国を売るものだと、売国奴ですね。売国奴だということで、殺そうとしたり、実際に深い井戸の中に放り込まれて、そして相当深いから10人もが行かないと引っ張り上げることもできないというふうなところで、そのままほっとかれた、食べるものもない、水もないから死んでしまう、そういうところに実際に投げ込まれたこともあったぐらいです。で危うくそこからそこに味方をする、エレミアに対して、王に懇願をする人もおって、そして王がですね、一度はエレミアを自由に何をしても構わんと言ってたけど、心に責められるとこがあったから、それでしもべたちを使わして、でエレミアは助けられたわけですね。そんなことがあったわけです。そのぐらいですね、普通の人間だったら、いわばむざむざと敵に捉えられて、はるかな遠いバビロンに連れて行かれよ、それが神様の御心だなんていうことはとっても受け入れられなかった、このことは少し前のこと考えてみたら分かりますね。日本軍が何と言ってたのか、絶対にアメリカ軍の捕虜になるなと、捕虜になるんだったら全部殺してしまうと、死んでしまうと言って、手榴弾持たせて、家族もそのあたり防空壕の人たちみんなもろとも爆破せよと、そんなことがたくさんあったわけ。絶対にこのアメリカの捕虜になるな、そんなふうなことはつい70年前でもあったぐらいですね。ですからたくさんの人たちがバビロンという遠い1500キロもあるような遠いところまでずっと列をなして連れて行かれたわけです。延々とですね。そんなところで途中で死んでしまう人もいるかもしれない。向こう行って、その遠いところ行って何をされるかわからない。そんなところで連れて行かれるのは神様のご意志だ。だからそれに従え。と言って、ほとんど実際は信じられなかった。だけど、エレミアははっきりそれを聞き取ったんですね。 そしてそれは人々が神の言葉に敵対して逆らって信じなかったから、そのような大きな裁きが来るんだと。だけど70年後になったら、神様は必ずそこから不思議な手段で導き出すんだと。こういったことも普通ならば到底信じがたいことですね。70年も後、世代は変わってしまうわけです。そんな遠いところからですね、帰ってくるいうこと、そこの王がですね、帰ってよいとカンマンとか言って言わなければ帰れないですね。だから一旦そんな遠くまで引き連れて行ったものをわざわざ返してもいいなんて、そんなことはとても言いそうもないと考えられるから、どちらにしてもですね、エレミアが言ったこと、あなた方は神に逆らい、神の言葉に従わなかったから裁きを受けるんだと。で、今はそのように遠いところで捕囚となって連れて行かれるようにしようと。そうしたら必ず神がその地でも守ってくださるし、また70年の地には帰ることができるんだと。それを信じなかったわけです。で、そうしてエジプトに頼ろうとしたために、実際にバビロンが退去して攻めてきて、そしてソロモンが建設した非常に大きな神殿も決定的に破壊された。そして家々も火が放たれて、家も火が燃やされて、たくさんの人たちも殺されたわけです。そしてある程度壮健な能力のある人たちをみんな連れて行かれたわけです。その時にエレミアはですね、エレミアはバビロンに連れて行かれることを人々に勧めたと。王や支配者たちは全く結びついていなかったということから、バビロンの指導者ですね、軍の指導者から認められて、自分たちについてバビロンへ来てもよろしいと。その代わりあなたの安全は保証すると。あるいはここにユダの地にとどまっておってもいいと。バビロンが任命、バビロンの軍が任命した、ゲダルヤですね。ゲダルヤという信頼できる人と共におってもよろしいと。その残されたまだ人々、貧しい人や弱い人々で残ってたわけです。その残された人たちの、相当数まだ残ったんですけど、その指導者、ゲダルヤという人、ユダヤ人、それが任命されたんですね。その任命された人の守りで共におってもいいと。どちらでも構わないと言われた。ね、そういうバビロンの軍の指導者からエレミアは身分を保証されたわけです。で、バビロンの行けば、十分安全な生活が保証されるけれども、それをあえて拒んで残された弱い貧しい人々と共におることを選んだわけです。そうしてその残された民の指導をするゲダルヤという人と共におったのに、そのゲダルヤが殺されちまったんですね。で、殺した人はそのまま逃げていってきたんですけど、その時にバビロンの一部の軍隊も一緒に殺してしまったものだから、バビロンが攻めてくるということで、恐れて人々はですね、そこでエジプトに頼ろうとしたわけだけど、エレミアは特別な人だからということで、神の言葉を聞いてくださいと。というのが前の40だったんですね。前の42章の一節見たら、42章の一節、このその当時の指導者を殺した人をさらに追跡して、残った民の指導者になった人がヨハナンだったわけです。ヨハナン。それから そのユダヤの軍の長、残った民も一応支配しとった人、人々がみんな来て、そしてエレミアに、神に祈ってくださいと、何をなすべきか聞いてくださいと3節で言ったわけです。そしたら人々は前の6節にあったように、良くても悪くても私たちはあなたを使わせた神に従いますと言ったんですね。人々は従いますと言ったわけ。だけれどもどうだったかということです。で、エレミアは10日も真剣に祈ったし、何かを決めるときにですね、このように10日間もずっと祈り続けたら、やっと主の言葉が来たと。それは何か10節。人々がこの国にとどまるならば神様が守るというんです。今あなたたちはバビロンの王を恐れているが、恐れるなと。この土地にとどまるならば必ずあなた方は救われるというふうにエレミアは神様からのことを聞き取ったんですね。その当時の人々はバビロンからの軍勢を恐れていたわけですが、恐れることはないと言った。これは普通に考えたら、このユダヤ人の人がバビロンが任命した者を殺してしまって、そしてバビロンの人もかなり殺したんだから怒ってですね、バビロンが攻めてきて、そしてそこにおるユダヤ人たちもたくさん殺されるだろうと恐れた。けどそれは恐れるなと言ったわけです。けれどもそういうことはですね、普通に考えたらそんな恐れるのは当たり前だと。我々どんな目に合わされるかわからないと言って全く聞こうとしなかったわけです。あれほどエレミアに言った時には神様は聞いてくださいと。エレミアが聞いた言葉に従いますと言ってたのに、それは表面だけだったわけです。本当の神のことを聞いた途端に一斉に反対しちゃう。そんなことは従えないと。けれどもエレミアは、もしあなた方がその神の言葉に逆らってエジプトへ行くならば頼ってですね、必ず滅ぼされると言ったわけです。そして今日の43のところなんですね。こういうすべてのことを言ったのに、その残った民のその時の指導者あっていたヨハナンたち人々は、お前の言ってることは嘘だと言った。このように本当の真理を言うものをですね、その時の指導者たちや人々代表がみんな揃って、お前は嘘を言ってると、自分たちを滅ぼすためにそんなことを言っとんだろうと、そんなひどいことを言ったわけです。ここに、3節にあるように、エレミアと一緒になって信仰的にも非常に一致してきた人がバルクだったんですね。このバルクという人がエレミアが聞いた神の言葉を書き取って巻物に、そしてエレミア書になったわけです。そういうふうに非常に書くっていうのは特別な能力が当時は必要だったわけです。書くための巻物を作る、それから書くためのペン、それからインク、そのものを作らないと書けないんです。すると文字を非常にきれいに書くと、そして信仰もしっかりと言うたことをそのまま要点をしっかりと書き取る、そういう能力と信仰、それから技術ですね、いうのも書き物、そういうことを揃った人はバルクだったわけです。これは前のところで、 書いてあったことで読んで、今日初めて聞く人には馴染みがないかもしれませんが、このバルクがエレミヤ書を元を書いたわけですが、バルクはエレミヤ書の36章になりましたね。36章36章の4節、エレミヤ書の36章の4節にあります。エレミヤ書36章の4節、エレミヤはネリアの子バルクを呼び寄せた。バルクはエレミヤの口実に従って主が語られた言葉をすべて巻物に書き記した。こういうことは現代の私たちちょっと不思議に思えるですよね。さっきのようなこと知らなかった、自分が神様を受けたんだから、わざわざそんな別の人を読んで書いてもらわなくても自分が受けたことをそのまま書いたらよいではないだろうかと思いますが、今言ったように技術があるんですよね。この巻物を作る場合で書くためのペンあるいはインクだというのはどこにもないわけです。そんなもの誰もほとんど書いたりする必要がない、そんなものないんです。そういうことで、その専門の技術を持っている人ですね。それをきれいに書くと、ヘブライ語っていうのは非常によく似た文字なんですね。一つちょっと跳ねるの違ったら別の文字になったり、そういうことで信仰が同じでなかったらですね、エレミが言ったことを途中で切ってしまって、あれは自分考えとパッと書いてしまったり、時々ギリシャ語新約聖書の場合、たくさんの人たちが後で書くようになったんですね。元の字みたいに。そしたら欄外のところに自分の考えで思いを書いたりする。そういう写本すらあるぐらいで、少し書いたりですね、こう書いた方が分かりやすいだろうと、そういうことも起こるから、信頼できる人でなければ書かないわけです。それで信仰的にも一致してなければ、エレミヤが言ったことと別のことを書いたりしたら困るわけですね。困る。それで信仰的にも本当に、エレミヤとこのバルク書いた人は本当に一つになっていたと。それでこの今日のところもですね、ここではバルクが書いたりしとったんだから、バルクがエレミヤをそそのかしたと、こんなふうな嘘を作り出して、こんなことを、そして我々をカルデア、バビロンの人たちのことをカルデア人とも言っていたわけですが、殺させるかですね、攻めてきたら殺させるか、あるいはまた我々補充としてバビロンに連れて行かせようとしているんだ、このように全く反対のことを言い出した。自分たちを外国に売り渡そうと、そんなひどいことまで、悪いことまでエレミヤに対して言ったぐらい、こういうふうにですね、真理を語るということはみんなが分かる、納得せることはないんです。今回の選挙でも実際に自民党に入れたのは国民の、まあ言ったら4分の1しかない、4分の1しかないのに圧倒的に全て取ったようにして、みんな勝手にこれからしだすという状態におそらくなるだろうと思いますが、実際の数、本当自民党に入れたら少ないんですよ。そういうことで大きな嘘を言ったりしてですね、本当のことを追求する人、これは嘘ニュースだ、フェイクニュースだと、そんなことまで言ったり、朝日新聞や毎日新聞やっつけろとか、そういうひどいことを言ったりしていますが、真理っていうものはですね、いつもこのみんなが信じるものではないわけです。ああいうふうに今の首相なんかだんだんと圧力を加えて反対するものを追い払うというふうになってくると、だんだんそういう厳しい時代ということ、昔なんかそう急激にそうなっていったわけです。 今回の選挙でも、首相が以前に東京都の時にですね、行った東京の大きな町、秋葉原っていうのがあるんですね。そこで演説した時に、首相がこんな人たちに負けてはいけない、こんな人たちにですね、非常にこのバカにしたような、見捨てたような言い方をしたというんで、大きな問題になったことがあります。そこで、今度は最後、また秋葉原、今度は日の丸のコートをいっぱい持った人集めて、そしてみんなが一斉にわーっと歓声を上げたりする、そういう場を作り出して、で反対の人が、安倍、悪いとか、なんとか判断した、一斉に黙れって、そんな風な場面を作り出して、それを最後の演説にしたと。それから演説の時でも、そういうふうに何か言われたら、それは怖いために、どこでするか場所すら言わないと。まあ、そんなふうなことをですね、今もやってる。反対のものをですね、何か封じ込めようと。そういうことがあります。私たちはそういうふうに、多くの人たちやら NHK にしてもですね、そういう首相批判をはっきり言わない。むしろ民間放送の方が私もはっきり言うということもあります。そういう意味で、この世界の状況っていうのは、私たちはですね、ただ一つの媒体だけを見たらいけないわけですよね、こういう時代になると。だから真理というものはみんなが分かるものでないということなんです。多数決というものが正しいことは決してないわけですね。いつも正しいことは決してない。少し前だったら、戦争を第三声とした圧倒的多数だったわけです。聖戦だ、聖なる戦争だと、圧倒的な多数だったわけです。反対へ言った非国民、非国民と言われたぐらいなんです。そういうことで、戦前にですね、国会で日本の軍部、あるいは満州政策に反対して、そして国会で堂々と反対演説を1時間半も渡って言った有名な人がいます。何かあるとそれはよく取り上げられる人です。斎藤隆夫。隆夫っていうのは隆盛の隆ですけども、斎藤隆夫という人です。ネットでも調べたらすぐにありますけれども、で結局その人は国会議員を除籍されたんですね。そうだけどですね、次の選挙の時に、その当時大政翼賛会といって、政府の権力で、みんなこの戦争賛成のような人ばっかり、それを集めて翼賛会を作って、してたくさんそれを推薦とした、これが岡田通るという時代だったのに、その斎藤という人はですね、その推薦も受けないのに、圧倒的多数で再び選挙で当選したということがあったんですね。で、ほとんど誰も言うことはできなかったのに、一人そういうことを立ってですね、そういうことを追求したということが、そんな人もたまには少ないけどですね。ああいう戦争が間違いだという、当時の帝国大学、7つあったわけですね、東京、東大、京大、東大と。ほとんどの学者たち、みんな賛成だったんです、戦争。そして軍部のやり方に関して、今のようにはっきりと批判ほど誰も言わなかった。芸術家も。その中で、柳原とか、一部大内兵衛とか、一部のマルクス主義者とか、学者とか、キリスト教の人とか、河合栄治郎。河合栄治郎という自由主義、プラトン哲学者なんかが批判したために大学を放逐されたという実情ですね。ほんの少数です。これは今日のエレミアのこと。エレミアは正しいことを言っても、自分たちに対してですね、国民に対して裏切り行為をしていると、そういうとんでもない悪いことをしているというふうに悪人扱いをされるということは実際にあった。2600年ですね、2600年も前からこういうことをずっと今に至るまであるというわけです。 で、こういう聖書っていう本はですね、自分の心の問題だけを書いてあるんじゃなくて、こういうふうに大きなスケールでですね、この世界の動き、歴史の動き、流れ、そういうことを見据えた上で、そういうことに対してもはっきりと言ってるというわけですね。この遠い社会はエジプトに頼るですね。エジプトに頼る。今であったらアメリカに頼る。どんどん軍備を増大しなければ、北朝鮮がどうこうしたらどないするんだと。怖い。よく似てるわけです。だからますます軍備を頼る。アメリカに頼る。ここで言う、エジプトに頼る。そういうふうにしてですね、軍事をどんどん増強していくっていうのは決して本当に正しいことでないわけです。そうすると、中国でも今度のこういう安倍首相がまたまたトップになったということで、平和を憲法を守るような方向で、続けるべきだと言いましたが、軍備を日本が増強して、また中国か、日本がするんだからまた増やそうと。こういう周辺の国がもうこういうふうになっていくわけです。だからその方向はますます危険になるわけですね。はい、まあ、そんなふうにこのところですね、4節、今日の4節、こうして民の全員はユダの地にとどまれという主の声に聞かなかったということなんです。エレミアに言うときには、神様の言葉を聞いてくださいと、私たちは全て従いますと言ってたのに嘘だったんですね。本当の心の奥底では初めから聞かないと、自分たちの都合の良いことを聞こうとしてたと。都合の悪いことを言われたらもうはっきりと反対で、エレミアを悪魔扱いにするというわけですね。ここに人間の心の大きな儚さ、虚しさというものが一個書かれているわけですね。で、その中に、そしてですね、このヨハナンやこの当時の人々、強い者、指導していた人々はみんなエジプトの方へみんな連れて行ったと。で、エジプトに逃れて頼っていった。その中にエレミアも含まれていた、バルクもって書いてありますね、6節。6節に書いてあります。そこには親衛隊長ネブザルアダンがシャファンの孫であるゲダリエに託した男女、子供、王の娘たちをはじめ、すべての人々、および預言者エレミア、それから今のバルクがいたと。そして彼らは、主の声に聞き従わず、エジプトの地域、タファネスというところまで行ったと。エレミアは結局ですね、バビロンへ行ったら、身の安全も保障されると。安楽な生活も。それをあえて拒んで、残された貧しい弱い人々おったけど、とうとうこういうふうに滅ぼされようとする人々と中にあえてとどまって、そして一緒に行ったんですね。エレミアが語った神の言葉に全く聞こうとしないで、エレミアを名指しで、お前は我々を売るものだと、殺そうとしたんだというふうな人とは一緒になって、あえてエジプトの方へ行ったというわけです。まあ、こういうふうに、この時にエレミアはどのような気持ちで神様にちょっと祈っただろうかということですね。そしてエレミアが最終的にどうなったか、不思議なことにこんなに詳しいエレミア書には書いてないわけです。周りがみんな自分に反対して、そしてあいつは我々を売ろうとしたような人間だというふうな憎しみ、敵、そういうただ中にあえてとどまってエジプトまで行ったと。こうしたことはイエス様が敵対する人たちのただ中で神様の声に従ったということですね。そして自ら非常な苦しみ、十字架の刑を受けて死んでいかれたと。そうしたこととですね、分離的にこう重なるようなところがあるわけですね。あえて苦しい道を選んだということなんです。 今日のようなそういう社会状態の中で私たちはたくさんの周囲の間違った大きな流れに動かされてはいけないというのがこんなにはるかに昔からずっと言われてきていると、そうしたことを覚えるというわけですね。で、一層この生きて働く主神様と共にあるということですね。そうしないとこの世の声に引っ張られると惑わされるということがあるからです。で、さっきの言ったように恐れるな、信じる者と神は共にいてくださるということですね。このもう現代の私たちにもこれから先重視です。あなたたちはバビロンの恐れているが彼を恐れてはならないと、恐れるなと、主が共にいるなら必ず救われるんだという、そういう単純な信仰ですね。私たちも続けて道を間違わないようにとしていきたいと願うわけです。はい、以上です。